本日はお招きいただきまして誠にありがとうございます。新学生の高橋博也と申します。日頃のお祈りとご支援に心より感謝申し上げます。早いもので今年もアドベントを迎えました。思わず今日街道に入ってきてもうツリーがあるんですねなんて言ってしまったんですけれども、イエス・キリスト救い主のご降誕を待ち望む4週間を迎えました。待ち望むということを考えますときに、今年ほど、人類が共通して一つのことを待ち望んでいるという時もなかったというか珍しいのではないでしょうか。ちょうど今朝読んだニュースにも東京の飲食店の方がこう叫んでいるのが書かれていました。一日の早いコロナの収束を待ち望んでいますと。本当に切なる願いだと思います。先ほど本当にお証も素晴らしい恵み深いお証をいただきましたけれども、みんな同じ願いを持っています。教会も例外ではありません。以前ある他教派の方からおしゃべりをしていたときにですね、本当にバプテスト教会の人たちは御言葉よりも賛美よりもご飯とおしゃべりが好きよねって言われて、大きなお世話だと思ったんですけど、でもどこか否定できないと言いますか、バプテスト教会の売りだったのだろうなと思うんです。教会でいつかまた愛参会ができるんだろうかとか、クリスマスにチラシを配りたいなとか、ひときわ例年との違いを、アドベントを迎えて痛感させられているところではないでしょうか。筑紫の南教会の皆様はいかがでしょうか。今日はアドベントの始まりでありまして、またお祈りにありましたようにバプテスト連盟の協力連動の行事で言いますならば、世界祈祷週間の始まりでもあります。今世界中の人が一つのことを待ち望んでいる、そういう日を迎えています。この世界の中で世界の教会も一つのことを待ち望んで生きる、私たちの救いイエス様が私たちのもとへ来てくださった、そしてまたやがて来てくださる、再臨という言葉をずっと教会大切にしてきました。私たちは待ち望む時代を生きているものなのだということを、このアドベントの時に改めて思い起こしたいと思うのです。イエス様を待ち望む、今日の箇所はその再臨の日、世の終わりの日がどんなふうに来るのかということについてイエス様が証しをしておられる箇所です。私たちは、この箇所からですね、その日をどんなふうに待ち望みつつ生きていくのでしょうか。それを考えたいと思います。このように聖書に書いてあります。その日その時は誰も知らない、天の御使いたちもまた子も知らない、ただ父だけが知っておられる。子、人の子というのはイエス様で、父とは父なる神様、この世界をお作りになった神様のことですね。イエス様が再び来られるっていうその時のことは、それがいつなのか神様にしかわからない。でしかもそれは私たちにとって思いもかけない時なんだというのです。でその日その時までを私たちは待ち望みながら生きなさいと言われるのですけれども、ここでイエス様は気になる言い方をされています。それはノアの洪水の時のことを引き合いに出しながら、畑にいる人や臼を引いている人、この当時食べていくために普通の生活をしていた人たちのことをこれ指してますけれども、その人たちが一人は取り去られ一人は取り残されると、そう言っています。どうもこの言葉通りでは素直に嬉しいと言えないと言いますか、心から待ち望みたいと皆さんは思えるでしょうか。むしろなるべくならこういう日は自分の生きている間には来ないでほしいと、 目覚めていなさい、じゃあせめて日本時間が昼の時間にお願いしますね、そう思ってしまいます。今のは笑うところなんですが、まあ、いいです、次いきます、はい。マタイによる福音書はもともとユダヤ人だったクリスチャンたち、まあ、つまり生まれつきですね、生まれつき天の父なる神様を知っていた人たちのために書かれたものなんです。そしてまあそもそもこの場面自体、イエス様はこの話をご自分の弟子たちになさっています、まあ、そうだとすると、ここで言われている取り去られる人も取り残される人も、まあ、今日で言えば教会の人だということになります。私たちは待ち望んで生きていきますけれども、待ち望むということを考えるときに、私たち教会が問われているのです。でここのでそう聞いて、でもイエス様って全ての人の救い主じゃなかったんだろうか、キリストの救いは打率5割なんだろうかって、まあ、確かにソフトバンクホークス背番号9番柳田よりは高いけど5割そういうことなんだろうか、私たちは戸惑います。でさらにイエス様はおっしゃるんです。目を覚ましていなさい、用意をしていなさい。待ち望んで生きるとはどういうことなんでしょうか、この意味は何だろう。私たちが再臨の日までを過ごすのは、待ち望むということは目を覚ましていること、用意をしていることと一つのことであるようです。目を覚ましていて準備ができていた人の姿をクリスマスの物語の中に見ることができます。それは今から2020数年前、イエス様のお生まれになるときに、それをずっと待ち望んできた、そう生きた人の姿です。今日のマタイによる福音書で言えば、2章に出てくるあの東の国の博士たち、ユダヤ・イスラエルの地から遠く離れていた聖書の世界の人たちには世界の果てと思われていたような場所、そこにいたにもかかわらず、真っ先にイエス様のお誕生に気がついたのは異邦人である彼らだったのです。私たちが再臨の日が何年何月何日いつなのかを知らないように、イエス様のお誕生も当時の人たちにとっては突然の出来事でした。それがいつなのか、どこで起こることなのか、何百いや何千年もの間誰にも分からなかったのです。アドベント、待ち望む時というのは本来的にそういう時なのだと思います。東の国の博士たちは遠い国からこれまでの星の観察や研究をしていた暮らしを捨てて、一つの星を見上げて新しい王の誕生を信じて、西へ西へと長い旅に出ていったのです。目を覚ましているとか用意ができているというのは、この東の国の博士たちのような生き方を言うのだろうと思います。星を見つめるという自分たちに与えられた仕事、使命、生き方を大切にしていたからこそ、彼らは時の印を見逃すことがありませんでした。メシア誕生の星を見つけたとき、あそこにあると言ってすぐに旅に出ることができたのです。それはどんな星が現れたらそうすべきかということを普段からしっかりと学んでいたから、そうに違いありません。私たちもそのように自分たちの与えられた生き方、使命に忠実でありたいと願います。物理的には一番遠いところにいた彼らこそ、ある意味では一番イエス様に近かったと言えます。彼らは一番に地上にお生まれになったイエス様に出会い、ひれ伏して拝み、贈り物を捧げました。東の国の博士たちとは対照的に、救い主誕生の知らせを聞いたユダヤの王ヘロデは恐れました。この人は異邦人ではなく神の民であったのですが、目を覚まして用意をして生きてこなかった人たちにとって、 やはりイエス様の誕生は恐怖だったのです。私たちは目を覚ましているでしょうか。用意ができているでしょうか。私はもともと北海道出身でして、その後上京して東京して社会人をしていましたときに、御言葉に感動して証明を受けたと信じてこの福岡へやってきました。そういう意味では私も東の国から西へと旅をしてきたわけなんですけれども、でもこの東の国の博士たちと自分を比べたときに、やはり自分はこの時代を生きる弱い人間の一人に過ぎないなと思います。どこか今のこの新しい時代の訪れが流れが怖い、そういう一人の人間です。現代とこの聖書を重ね合わせていこうと思うときに、イエス様のお生まれになった時代というのはパクスロマーナ、ローマの平和という言葉があるほど強大な武力によって、でもある意味では治安が保たれていて、国境はなくなり、共通の言葉ができて世界は一つになった、人類史上かつてないほど繁栄の時代だったと言えるでしょう。そのローマの支配の末端、辺境の辺境ではありましたけれども、そこにユダヤ、イスラエルもあった。あくまでも多くの人にとってはですが、人々は安定した社会で治安もよく、そこで自分たちの生活を楽しんでいました。豊かさを享受していた。ヘロデ王は思ったでしょう。この豊かな生活を神様なんかに奪われたくない。私たちの時代はどうでしょうか。パクスアメリカーナ、グローバル社会、多くの人たちにとって食べ物、着るもの、お金、ありとあらゆるものがあり余っている。世界は一つだ、そう言って生きてきた。本当にそうだったんでしょうか。この世の中で今日生きる私たちはクリスマス物語のどこにいるでしょうか。私たちのこの生活に2020年突然やってきたコロナウイルス、それを前にして命を守らなくちゃということ以上に、多くの人にとってそれは私たちのこれまで築き上げてきた豊かな暮らしを奪われたくない、お金がなくなったら生きていけない、経済が回らなくなったら困るんです、ありとあらゆることがうまくいかなくなってしまう、これまでの私たちの快適な生活が、豊かさが洪水のように水に襲われ、流され、さらわれてしまったら私たち困るんです。そういう時代を私たちは生きているのではないでしょうか。突然のコロナウイルス誕生によって、私たちのある種ヘロデ的な生き方が浮き彫りになってきたように思えるんです。私たち教会の生き方がここで問われています。私たちは目を覚ましているでしょうか。用意ができているでしょうか。イエス様がいつ来られるのか神のみぞ知る、西から始まる大臣がこの間そう言って怒られてましたけれども、コロナはいつ終わるのか神のみぞ知る、一つの真理です。神のみぞ知る。イエス様が再び来られる日は人間にはわからない。そしてそれはノアの時のようだとイエス様はおっしゃられています。このように書いてあります。洪水の出る前、ノアが箱舟に入る日まで、人々は食い、飲み、目取り、嫁ぎなどをしていた。はい、その通りです。私たちはその通り、食い、飲み、目取り、嫁ぎなどして生きてきました。先ほど少しだけ申しましたように、畑にいるとか、臼を引いているというのは、当時の人々の 小さな生活の一場面です。生きていくための仕事です。いつの時代もそれなしに生きていくことはできません。私たちはクリスマス物語のどこにいようが、この2020年という時代、この世の中をそれぞれに一生懸命生きています。ところがそういう日常、ある日突然洪水のようにコロナウイルスが襲ってきたんです。突然やってきたこれに対して私たちに意味がわからない。世界を揺るがす出来事でもあるし、私たち個人個人にとってもこれがなければうまくいくのにと、そういう出来事があります。それを洪水になぞらえて考えても良いかもしれません。では聖書に描かれたノアの時とはどんな出来事だったでしょうか。それは今日私たちが考えるような大雨による豪雨被害というイメージとは違うものだったと思います。ノアの洪水とはこういう出来事でした。天地創造の時、水は天と地に分けられていました。古代の人々はその分けられているというのは、混沌の世界の中にいろんなものがぐちゃぐちゃになっている混沌の世界に、こんなふうにして神様が手を突っ込んで、そして水を上下に分けている、この神様の御手によって世界の秩序は保たれているのだ、そのように理解していました。創世記6章5節に、神様は人間がいつもすべてにおいて悪を思いはかるのをご覧になって後悔し心を痛められたとあります。それで神様が一度作ったこの世界の秩序をもう一度立て直そう、作り直そうとなさったのがノアの出来事です。聖書の世界の人々の理解では、神様があの世界の秩序を保っていた両手の上の方の手を一旦離したときに、天と地を分けていた上の方の水が全部地に落ちてきた。それは神様がこの世界の秩序をもう一度立て直すためなんだ。なぜそんなことをしたか。人間の罪は神様が天地創造を後悔するほどのものであったからです。で、人間の現実を見て神様が心を痛められた、後悔した、口語訳聖書では悔いたと訳されていますが、この言葉はどちらかというと元の単語では惜しむ心というような意味があります。私が愛情を込めて作ったものなのに罪ばかり思いはかるなんてもったいないという意味です。そして心が痛んだというのは、その痛んだという言葉は言語では旧約聖書にここしか出てこない表現で、心を内側からかきむしられると、そういう痛みであったっていうんです。そして神様はノアをお選びになりました。もったいないから断捨離できないんですね。創世記6章8節、しかしノアは主の前に恵みを得た。ノアには特別な使命がある。命じられた通りに箱舟を作り、全地を襲う洪水から生き残るのです。なぜノアなのか、その理由は聖書に書かれていません。言葉の説明ばかり続いて大変恐縮なんですが、6章8節で、しかしノアは主の前に恵みを得たと、それを直訳すると、ノアはヤハウェの眼差しの中に自分を発見したとなります。ヤハウェ、天の父なる神様ですけれども、その眼差しの中にノアは自分を見つけたんだと。神様が私を見つめている。ノアはその愛に出会いました。ご自分の作られたものを惜しんで、ノアをその眼差しの中に置きながら、人間は罪深い、それでも一緒に生きていきたいのだという、その神様の思い、それを口語訳聖書はノアが恵みを得たと表現しているのだと思います。 ノアが箱舟に乗り込んだ時、後ろの扉を閉めたのは神様でした。だから船に水が入り込んでくることはありませんでした。そして船が洪水の波の上を浮いている間も、神様はノアをずっと見守り続けていました。神様のお言葉に従って作った船の中で、いつまで船に閉じ込められているのか、ステイ箱舟していなくてはならないのか、ノアには分かりませんでした。その間、ノアは何をしてたんでしょう。洪水の中で、ノアは待ち望み続けたのです。待ち望み続けた。それは、ただプカプカと浮いていたのではありません。ノアはこの時、何度か鳥を放しました。この行動は、直接的には乾いた土地を探るということですが、私は祈りに似ていると思います。洪水のようにやってきて世界を覆うウイルスの中で、その脅威の中で、私たちは何をするんでしょう。私たちにとって鳥を放すとは何を意味するでしょう。私たちはそこで何を祈るのでしょう。聖書には、神が心に留められたので水は引いたと書いてあります。やがてノアが放した鳩がオリーブの葉を加えて戻ってくる。洪水の終わりを迎えます。久しぶりの乾いた土地でノアは真っ先に礼拝を捧げました。あのクリスマス物語の時、東の国の博士たちが真っ先にお出会いしたイエス様に贈り物を下げたのと同じです。ノアが礼拝をした時、そこに虹が出ました。その時神様がおっしゃいました。それはこの時の人類にとっては新しい契約です。旧約聖書の中にある新約です。それが虹の約束であります。すべての被造物はもう滅ぼされない。今日の創世の言葉です。神様はこうおっしゃいました。虹が雲の中に現れる時、私はこれを見て、神が地上にあるすべて肉なるあらゆる生き物との間に立てた永遠の契約を思い起こすであろう。その時、神様は私たちにこれを思い出せと言っているのではありません。この契約は神様が思い起こすのだというのです。虹の約束は父なる神様の親心なのです。イエス様はお語りになりました。人の子の現れるのもちょうどノアの時のようであろう。私たちはどんなふうに待ち望んで生きるのか。待ち望むとは、東の国の博士たちのように目を覚ましていることだ、用意をしていることだと申しました。このノアの出来事、虹の約束から、神様の側はいつでも私たちに対して目が覚めているのだということが言えます。いつでも私たちは神様の眼差しの中にいる。そうであるなら私たちは、やはりこの主イエスの眼差しと目と目を合わせて生きていきたいと思います。イエス様はこのようにもおっしゃいました。家の主人は盗賊がいつ頃来るか分かっているなら、目を覚ましていて自分の家に押し入ることを許さないだろう。この世界という家の主人、父なる神様の目は常に目覚めている。どんなにサタンが恐れが不安が私たちを奪おうとしても、私たちは神様に守られているのです。これはイエス様の最後の説教の初めの部分なのですけれども、今日の箇所というのはそういう箇所なんですが、イエス様はこのあと十字架におかかりになりました。神様はあのノアの時の契約、虹の約束をお守りになって、もはや悔いるというお気持ちだけにとどまらず、本当に私たちと苦しみを共にするためにおいでになった。神様が心を内側からかきむしられるように感じていた痛みを、 人間の罪によって肉体に鞭打たれて、本当に私たちに見える姿でお示しになられて、イエス・キリストは十字架に死にました。黄泉に下り、三日目によみがえられました。今私たちの歩みは常にイエス・キリストの眼差しの中にあるのです。復活の主イエス様がいつも私たちと共にいてくださいます。その日まで必ず洪水のようなことが何度起こったって、それはすべて神様の秩序に支えられているのです。新しい契約に支えられている。ウイルスのことだけで言っても、歴史の中でいつもウイルスは私たち人間を新しい世界に導いてきました。コロナウイルスの先祖も箱舟に乗っていたわけでしょう。なぜ私たちがこんな目に遭わなくちゃいけないのか。私たちには全然意味のわからないことがたくさんあります。けれども、私たちの歩みは何があっても完全に沈んでしまうということはないんです。私たちが畑にいる人や嘘を引いている人のように、あの東の国の博士たちが星を観察していたように、日々自分の与えられた使命に生きる。その中にどんな洪水が飛び込んできても、いつもイエス様は私たちに目覚めておられて、ああもう私たちに笑ってほしいと、ねえねえ何見て何聞いて幸せということを気にかけている。神様の二次プロジェクトは永遠に続くのです。今の15秒ぐらいは20代以下用なんですが、私が何を言ったかわからない方は大晦日の紅白を見てください。今から大人用です。私たちの本当の家の主人、父なる神様は常に目を覚ましていてくださるのです。そして私たちのことを常に気にかけておられる。ご自分の目の中に置いていてくださる。そしてやがてこのイエス・キリストと直接に出会う日、再臨の日が来る。そのことを私たち自身が生で見る、イエス様の目を見るという日が来るのです。その日まで神様の虹の約束は永遠に絶えることなく私たちを見守り続けます。最後に一つの問いが残りました。キリストの救いは打率5割なんでしょうか。一人は取り去られ、一人は取り残されるだろう。ここにも神様の親心があるんです。私が幼稚園くらいの頃にですね、いつもどこかへお出かけをすると、楽しくて仕方がなくって、父や母から家に帰ろうと言われても、なかなか言うことを聞きませんでした。その時、両親はいつも私に言いました。ひろ君、バイバイ。ひろ君、バイバイ。父や母が本当に私を連れて帰らなかったことがあるでしょうか。母は一度だけ怒って本当に私のことを置いて帰ったことがありますけれども、一度だけ置いて帰られたのは、当時2年間だけ住んでいた北海道の人口2000人の小さな村での出来事でしたけれども、冬にですね、北海道は村と村の間には本当に何もないんですね。そこに置き去りにされて、大雪原の中でポツンと一人、私は心細くなりました。家に向かって泣きながら歩き続ける。なぜかそこで途中で大きな犬に追いかけられたりしながら、幼少期になかなか福岡ではできない経験をしたと思います。今にして思えば、時間は20分30分とかわずかなものだったと思いますけれども、その時の私には永遠のように思いました。その時急にエンジンの音がして、父が車で迎えに来てくれました。私のことを叱りながら、よく頑張ってここまで歩いたねと言ってくれました。小さな子が雪の中を歩いて進んだ距離はそう長い距離ではなかったと思います。車なら元の場所から5分と違わなかったでしょう。生きるために畑にいるような、嘘を引くような小さな私たちの歩みを父なる神様はご存知です。そして東の博士たちを、ノアを、あのヘロデを、ご自分を裏切った弟子たちを、私たちを 必ず一人残らずみんな連れていく。今日の私たちの歩みを、コロナウイルスに苦しむ世界を、主イエスは心も体も一緒に痛みながら私たちを見つめ、一緒に歩み続けてくださっています。私たちに主は目覚めています。私たちは思いがけない時にその眼差しに気づくのです。たとえ絶望の中でも、思いがけないから救いなんです。ノアの出来事は世界中で有名な物語です。けれど教会だけがこの虹の約束を知っています。この虹の約束に応えて、東の国の博士たちは旅をし、贈り物を下げました。ノアは礼拝を下げました。私たちはどのように歩むでしょうか。神様の眼差しが、そして世界の人々の眼差しが、私たち教会に向けて注がれています。2020年の世界という物語の中で、私たち教会はどこにいるでしょうか。何ができるでしょうか。イエス・キリストを待ち望む歩み、私たちはたとえどんな小さな歩みでも祈りつつ進んでいくものとなりたいのです。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたは心がかきむしられるような痛みを持って、けれど罪と不安にまみれた私たちを、それでも共に生きたいと願って、あなたは十字架におかかりになり、そしてご復活なさいました。そしてやがて再び私たちがあなたと顔と顔を、目と目を合わせるその時まで、いつでも私たちと共にいてくださいます。主よ、どうぞ今年のアドベントの期間、あなたのお誕生を待ち望むこの時に、私たちもあなたと目線を合わせて歩んでいくことができますように。そして祈るとき、私たちは一人ではありません。共に歩む人、世界の人々をいつも思って、一緒にアーメンということができますように。主よ、どうぞ私たちにどのように進むべきかを教えてください。どうぞ筑紫の南教会の皆様の今週一週間のひとときひとときを支えてください。どうぞ今この筑紫野市の人々に平安と祝福を満たしてください。この祈りをイエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アメン。